Films Radio。
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今日は久々に JT65 の話です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1W2 石原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今年も、ね、2017年、はい、3週間があっという間に過ぎて
しまいまし
たけど、ね、早いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
早いですね。はい、
相変わらず国点数が少ないというかゼロという状態が続きまして、ね、ハイバンドもほとんどダメ、
ダメですね。
ローバンドで楽しめるんじゃないでしょうか。
そうですね、斜めあたり良さ
そうですね。ハイバンドもね、完全にゼロじゃなくて、ね、やっぱりたまに開けるんですけどもね、はい、なかなかそれに遭遇しないというのが現実ですね。
そうですね。
はい、からあと JAL がですね、はい、青少年の試し入会キャンペーンをやってますということでね、はい、まあ、青少年ということで22歳未満の方
そうなんです
よね、が対象ですね。
はい、だから、うん、ついこの間まで18歳だったんですけど、22まで確認されましたんでね。
はい、そうですよね。だからまあ大学生の現役の方まではね、大体、はい、から職場に入った、ね、はい、まだフレッシュな方、
新人の方、
はい、
そうですね、
はい、もう対象完璧になりますんでね。はい、これはね、入会金会費ゼロということで、ね、1年間JAL の会員になりますということで、はい、だから1年間お試し期間というそういう感じですよね。
あ、そう
ですね。はい、で、まあ、その後は、まあ、会員はいるんですけれども、はい、まあ、継続していただけるのであればもうそのままずっとアマチュア無線トップに入っていただきましょうと、
そういうことですね。
いうことですね。はい、すでに、ね、コールサイン、ね、お持ちでしたらば船員ということになりますね。はい、もしまだ免許証だけとか、ね、まだ免許証もなくてまだこれからハムやりたいなという方は、まあ、住員ということでね、
はい
はい、通常の、ね、会員と全く同じ特典があるということなので、
はい
はい、だから要するにまあ1年間は、お金払う前1年間お試し入れるということなんでね。はい、これで実はキャンペーン期間ってありましてね、29年の8月31日までということでね、
はい、
だから今年の東京のハムフェアあたりがもう締め切りに近いと、ね、うん、覚えていただいた方がいいかもしれないですね。
多分継続すると思うんですけどね。
はい、してほしいですよね。
来てほ期待してますけど、はいはい、
年齢も変わったり、ね、上げてほしいなとか言
ってます
ね。なるほど。いろいろとはい、好きなこと言ってますけど、
はいはい、
ですから平成6年4月2日以降に、ね、はい、生まれた方、
はい、
キャンペーンのあれでね、
そうですね、
そうですね、
4月1日現在で22歳の方が
対象ということですね。はい、はい、ということですね。さてさて、今日の話題は、ね、JT65 を取り上げたいと思います。
はい、
CQC の、ね、年間テーマにもなったようになってね、
そうですね、
そうですよね、はいはい、もう一度おさらいしてみたいなと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということで今日は JT65 ということでね、はい、はい、まあ、いつものごとくね、はい、JT65 ってなんやねんということで、今更何言うとんねんっておっしゃる方いらっしゃいますか。
そうですね、はい、
もうね、6回目ですかこれ。
6回目なんですよ。やってるわいっていう人がいっぱいいらっしゃいますよね。
そうなんですよね、はい、はい、これ、ね、アメリカの、ね、ジョー・テイラーさん、はい、これは K1JT
JT さんです、ね、
はい、これドクター、
ね、
博士の博士、趣味でやってるんじゃなくてちゃんとお仕事としてもこういう関係の方、ね、
はい、
やってらっしゃる方なんですけれども、もともとは、ね、VHF、UHF、要するに上の方のバンドでですね、EME ですね、お次様に電波当てて、それを受信しようと、
はいはい、
で QS をしようというふうな感じですね、EME、
はい、
でこれの場合は、ね、やっぱり月まで行って反射して帰ってくるので非常に微弱な信号になってくるんですよね。
あ、そうですよね。
ね、送信はね、すごいパワー入れてるんですけれども、うん、実は帰ってくる信号ってあれ、もうそれは、ね、お月様に当たって帰ってくるんです
けど、そうですよね、
微弱なんですよね。
弱くなりますね。
はいはい、そうなんですよ。でそういう微弱な信号を扱う通信用として開発されたというのが、もともとのスタートですね。HF でも、ね、実は あの電波調査ということでね、あの、まあ、電波がどこまで飛んでるかというそういう見るのがありましたね、はいはい、いわゆる WSPR、 あの一般的にウィスパーと言ってるんですよ、こういうモードがありましたね。これあの実はビーコンを出して、はい、でそれをあの、まあ、世界中の方が受信するということをやってるんですけども、はいはいはい、あのこれ実はもうほんまミリワットの単位で、
そうなんですよね、
はい、もう1ワット以下とかね、はい、あのまあ、あの多くても5ワット
ああそうです
ね、あればもう十分というそういうビーコンを出すんですけども、これであのまた、世界中で同じ周波数を受信している方がいらっしゃいまして、これをもうかなり遠くで受信して、それがまたあの、はい、インターネットに上がってきますんで、
ね、上がってきますね、
はいはい、でどこまで飛んだか自分で分かるんですよね、
う
ん、
そうですね、ほぼリアルタイムに、はい、そうなんですよ、分かりますよね、
はい、だからこれ実は体力をまたいで、ね、飛びますし、
はい、
で、まあ、まあまた例えば、JT65 もそうなんですけども、どこからどう飛んでどこ行ってるんやろうというぐらい、
はい、
あの変なとこ飛んでいくんですよ、
そうですね、
こういうあの、まあ、ウィスパーというのはまあそういうんで、まずあの QSO じゃなくてね、
はい、
電波を出して自分の電波がどこまでどういうふうに飛んでいく、まあ、調査用という感じであるんですけどもね、はいはい、でそれをね、あの通信方式を HF に持ち込んで、で、まあ、QSO できるような形になったという、それで、まあ、もう数年前から、ね、ブームになってきたということなんですよね、はい、で実はね、あの、まあ、そういうので噂になったんでね、
はい、
2013年の3月ですか、
はいはい、
うんとね、番組で実は取り上げたんですよね、
はい、
でその後ね、ハムのラジオのこのメンバーに、ね、全てあの全員取り込んだんですね、はい、あの合計5回番組、先ほど、ね、言いましたね、はい、これ6回目なんです、
6回目です、はい、特集、
はい、ね、はいはい、からあのリスナーの方にね、あのウォーターフォール症候群という名前の、ね、言葉も
病気症候がありますね、
はい、水崎さんあなたですよとか言って、はい、いただきました、あれいいですね、ウォーターフォール症候群
って、
ね、
はい
はい、完全にかかっておりますけど、まあ、あのちょっと前置きね、はい、長くなりましたけど、ね、まあ、そういう弱い信号で、ね、通信しようというのが最大の特徴なんですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、で、あの微弱な信号を扱ってるんでね、受信機から出てくる音が、ね、はい、聞こえないと通信できないという常識で覆したんですよね、
あ、そうですね、はい、
あの聞いてても、ね、ノイズばっかりで、ね、音が聞こえないと、
はい
はい、で、まあ、あの近くの曲とか、ね、強い曲でしたら、ね、ちゃんと聞こえるんですけども、あ、
はい、
あの電波が弱いと、まあ、聞こえなければもう通信できへんわというのが、ね、普通、ね、
あまりそうですね、今までの常識でしたよね、う
ん、でもね、何かしらの信号が、ね、耳で聞こえなくても、無線機は受けてくれてるんですよね、
はい
はい、でそれを、ね、パソコンのソフトによって、ね、はい、ノイズと信号を、ね、識別して、ね、からその中に含まれている、電分を、ね、取り出してくれるということなんですよね、
は
い、
ね、
そうですね、
まあ、そういう通信モードということ
なん
で
ね、
はい、からあの、まあ、微弱信号ということなんでね、
はい、
出力を、ね、やっぱり小さくすることができるんですよね、
そうですね、
はい、はい、あのまあ QRP の好きな方もね、まあ当然なんですけども、
はい、
あの実はやっぱりね、アンテナあんまり大きくできないとかね、はいはい、まあ、私も横浜そうですけど、アッパマンとかね、
はい、
それやっぱりなかなかアンテナ、リグ、無線機のね、関係で電波があんまり大きく強いの出せないと、はい、いう方も、実はあの長距離通信が楽しめるん
ですね、そうです
ね、はい、
そうなんですよ、
は
い、それからあと、まあ、先ほどね、ウィスパーの時も話したんですけどもね、
はい、
どこをどう通ってるかわからないような電波が来るんですよね、
そうですね、
はい、うん、はい、思いも、思いもよらない電波が、ね、体験できるんですよね、
そうですね、
まあ、一般的にね、まあ、ちょっと今のハイバンドダメなんですけども、
はい、
あの20とか28とかね、そこら辺で実はやってると、あのまあ、朝方アメリカでね、あの 日本、はい、日本の場合ですけどね、夕方ヨーロッパというのがね、まあ、まあ大体
一般的
なんですけどね、うん、あの実はね、これ北極圏の電波らしいんですけども、
はい、
北の方からね、電波がよく来るんですよね、
来ますね、
はい、
来ますね、それもアメリカとヨーロッパは同時に聞こえたり、
うん、そうなんですよ、
うん、アフリカが聞こえたり、南米聞こえたりっていうのがありますんでね、
はい、
不思議ですよね、
不思議ですよね、
はい、
でね、私のね、これ経験なんですけどね、
はい、
あのまあ、朝アメリカなんでアメリカ向けてでしょ、昼からヨーロッパでしょ、
はい、
でまあ、そういうなんか変な電波の時にね、あの電波が入ってくるんですけども、あ、これアメリカや思ってね、ロテーターで回すとね、
はい、
信号良くなっちゃうんですよ、
あれ
ということはやっぱり先ほどの北極圏か、まあ、どこ、はい、通ってるからなかなか難しいんですけども、まあ、いろんなところから電波飛んでくるんで、
ね、は
い、
そうですね、
私の鉄則、あの聞こえたらアンテナ回さないと、
あ、そうですね、
聞こえてデコードできてるんだからそれでいいよ、
そうなんですよ、
変える必要はないっていうことですよね、
うん、そう、まあ、でもやっぱりね、強く受けたいというね、やっぱり心理が働い
て、願望はありますけどね、
そうですよね、だから今までの常識だとやっぱりアンテナ向けますよね、
そうなんですよ、
向けますよね、
はい、
うん、もうすぐショートパスかロングパスかって意識になっちゃいますけどね、
クリッと安定させたいねというのが出てきますよね、
はい、
はい、ですからね、だからやっぱり常識を覆した電波が、ね、体験できるということが ね、やっぱり人気の秘密じゃないですかね。
そうですね、
そうですね、
あの、まあ、これね、JT やってる方ね、あのもうすでにやってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、ワンデーオールコンチネンタル、
はい、
ワンデー WAC、
ね、WAC、これできるんですよね。
はい、はい、
あの、まあ、あのアフリカがね、ちょっと人口密度が低いんで、あの ZL さえ出ていればね、あの、まあ、
ZS ですね、
ZL はあのニュージーランド、
ZS が出てれば大体大丈夫ですから、
はい、大丈夫ですね、はい、まあ、あの、からこういう JT はね、結構いろんなあのペディションとか時でもね、最近結構出てくれてますんで、
ね、あ、そうですね、
面白いですよね、はい、うん、はい、ということでね、あの、はい、まあ、微弱信号を扱うモードだということ で、
そうですね、
はい、ちょっと最初、話しちゃいましたけどね、ま
あ、とにかく常識を覆した、
な
んか
こう、そうですね、
今までと全然違う電波っていうのはね、うん、体験できるっていうのが、はい、まあ、その皆さんハマっていく、
そうなんですよ、
秘密かなと思いますね、
秘密なんですよね、
はい、
はい、
は
い、はい、ここで QCQ 企画からのお知らせです。2017年度の一山二山の国家試験の日程がまだ正式には発表されていませんが、今年も2月1日より4月期の受験申し込みが始まるそうです。QCQ企画では国家試験で一山二山免許取得を目指す方に通信教育講座を行っています。一人では挫折してしまいがちな国家試験の受験勉強、 QCQ 企画の通信教育講座なら効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験と、ピンポイントな解説で受験生の皆様を教育力にバックアップします。また分からない問題などがあれば質問することができ、的確な解説アドバイスがもらえます。一山二山の国家試験を受験される方、受験を考えている方、受験したいけどどうしたらいいのという方、 QCQ 企画の通信講座で上級ハムを目指しましょう。次にプロの資格が必要な方も QCQ 企画にお任せください。 QCQ 企画では2級3級の陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。現在の関東エリアに加え、2017年春より近畿エリア、東海エリアにても実施いたします。現在募集中の第2級と第3級の陸上特殊無線技師養成家庭講習会の開催者と日時は次の通りです。まず第3級の陸上特殊無線技師、関東エリア、千葉市美浜区2月の4日、さいたま市大宮区3月19日、近畿エリア、大阪府堺市3月20日、東海エリア、名古屋市中区4月の9日。次に第2級の陸上特殊無線技師の養成家庭講習会です。千葉市美浜区2月25日26日、さいたま市大宮区4月15日16日。次に委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場、サークル、学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話でお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JH1WAY、 ハンドルネームがトモです。これからもっと楽しみたいと思います。ハムのラジオ、
はい、ということで、
はい、
JT65 ということでね、
はい、
まあ、あの先はね、前半ではね、まあ、要するにもう、
はい、
微弱な電波 で、 で、まあ、いろんなところが電波飛んでくるんで、ね、
そうそう、
面白いという、まずお話しさせてい
ただきます、ね、
そうなんですよ、はい、はい、でから、ね、あのソフトなんですけれどもね、
はい、
あのこれは当然ながらのパソコンのソフトウェアが必要なんですけれどもね、はい、あの最近ね、K1JT、ジョン・テイラーさんですね、はい、この方のお作りになったソフトで、WJST というのがあるんですけれども、この WJSTX というのがあるんですけど、これ、バージョンアップされましてね、
はい、
微弱な信号をね、もっと対応する、MSK144、はい。 とかね、QR64、はい、こういうふうなモードにも、まあ、モードも、ね、追加されたそうなんですよね。はあ、はい、これあの先も初めの方にありましたけど、ウィスパー、これもね、
そうそう、これでできるんですよね。
JTX でできるんですよ。はい、あの昔はね、ウィスパー用とかね、はい、あの JTO とかね、あのソフト別やったんですが、これ一つでね、もうみんないけると。
はい、そうですね。
便利便利ですよね。うん、はい、あの JT65 や JT9 とかね、はい、そういうのも入ってますんでね、あの結構いろいろと楽しめるソフトですけど、ね。
はい。
はい、はい、であの先ほど言いました QRA64 ですね、これの JT65 よりも、はい、さらに3デベ程度低いレベルまで対応するみたいなんですよね。
はい、3デベということは出力あの半分ですから、
半分ですよ、ね、
だから10ワットが5ワットってことですよね。
そうなんですよ、はい、だからよりあの少ない電源でも、ね、はい、運用オペレート可能だということで、ね、
そうですね、はい、
からあのこれ1月10日に、ね、ARRL の、ね、あのまあ、配信されているニュースなんです、これに載ってるんですけども、
はい、
あのこれジョン・テイラーさんなんですけども、これらのモードですね、先ほど の, あの MSK144 とか QR64 なんですけれども、はい、あのメテオスキャッターですね、MSK144 なんですけど、あの要するに流星反射ですね、
はいはい、
メテオスキャッターからの VHF 以上 の, あの EME とかね、はい、あのそういうふうながあのメインだそうですね。だからあの QRA64 はね、うん、から QRA64 は 160m にもね対応するように作ってると言われてるんですね。はい、で、まあ、あのまだね、いろいろとこれからあの新しいモードなんで、まあ、まだまだこぞってね、この QRA64 に、ね、移行するというまでには、まだ早いという話されてますね。
当面は JT65 でいきましょうということですね。
まあまあ、あの私としては JT65 と、ね、JT9 があれば、もう十分です、はい、
そうですね。
はい、
はい
はいはい、まあ、そんなことなんで、やっぱりデジタルなんでね、いろんなモードが、ね、出てきますよね。
ああ、そうですね。
であのまあ、今あのジョン・テイラーさんの、ね、メインのやつなんですけど、あとあのロスとかね、まあ、あの ZT 以外にも、ね、いろんなデジタルモードがありますので、これまた面白いですね。
は
い、
そうですね、
はい、それはまた新たにね、
またね、新たに、ね、
はい、別の時にご紹介しましょうね。
はいはい、はい、でね、まず、まあ、こういうふうな、先ほどね、なんでこんなに弱い信号、耳に聞こえないのになんでデコードできるのとかね、はい、
そうなんですよ、
そんなん全然もうエラーね、あのあったらもう取れなくなるのという形なんです
けども、普通ですよね。
はい、はい、あの実はね、強力な、ね、エラー訂正を行ってるということなんですよね。
エラー訂正、
はい、そうですよ、はい、実際ね、 JT65 で QS をするときは、あのコールサインがね、はい、私のコールサインとあなたのコールサインと、はい、その間に、まあ、あの伝聞というんですかね、はい、あの今どういうふうな指揮を出しているのかという、そういうのがもう符号になってるんですけどね、はい、実は13文字しか送れないんですよね。プラスアルファでちょっと あとデータ、グリッドロケーターとかつくんですけれども、はい、あの基本的には僕らが送れる情報というのは、あのコールサイン、自分のコールサイン、対象のコールサインと、はい、プラスアルファ、
はい、
だけだ。でそれが実はね、47秒弱かかって、
はい
はい、あの送信するんですよね。
そうですね、
13文字なんて言ったらね、喋っても1秒かかるかからないか、
そうですよね、あっという間に遅れるはずですけどね、
なんで、
は
い、なんでそんなのというんですか、実はこれエラー訂正をやってるということなんですね。
あ、はいはいはい、
だからのこの、まあ、13文字、まあ、実際のこれいろんなデータと書いて72ビットでしたっけ ね、
ね、
はい、70ビットのデータなんですけども、これにあのエラー訂正用にね、306ビットはい、プラスしてるんですよね。
72多いんですよ。
そう、
はい、
だから、5倍以上
5倍以上
長さになってるんですよ、で、まあ、その信号追加してると、でそれをまたいろいろとね、はい、組み合わせたりね、あの、切ったり貼ったりしてね、
はいはい、
あのもうはっきり言ってこの最初から最後まで全部聞かなくても、途中のある程度の、必要な分さえあれば、はい、デコードができるという、そういうふうな形なんですよ。
そうですね、
うん、だからそういうことをやってるので、まあ、時間がかかると、
はい、
うん、その代わり、先ほどの話じゃないですけども、聞こえないけども無線機が、ね、うん、受信していればデコードできると、
は
い、
そう
ね、まあ、そういうふうなことなんですよね、
はい、
あの実はあのエラー訂正というのはね、あの、まあ、ちょっと難しい言葉でね、リードソロモンコード
はい、はい、
というのがね、
はい、
用いられてるそうなんですけども、
はい、
何のこっちゃということなんですこれ実はあの地デジ放送とかの、はい、 からいわゆるの CD ですね、はい、レコードから変わったあの例の丸い CD、はい、CD ですね、はい、から CD ロムとかね、ハードディスクとかでも、ね、はい、実は用いられてる手段ですよね。
そうですね、は
い、だから例えば CD なんかでも、ずっと音楽聴いてるんですけども、音を途切れるということはないですよね。
ないですよね、
うん、レコードでやったらプチプチ言ったりね、
そうですね、
そういうのは全くないというのは、これ実はCD を読むときにエラーは当然してるんですけども、それをエラーを訂正してると、はい、だから音楽はもうずっと聞こえてると、
はい、
うん、だからまあそれと同じような感じなんですよね、はい、そういうエラー訂正を、リード・ソロモンコードというのを使って、
は
い、もういろんな訂正符号を入れて、はい、で復元すると、だから途中、そうそう、データが途中欠落してもそれを埋め込んでくれるんですよ、
ね、そうですね、手を変え品を変え、
そうなんですよ、
何回も送りながら埋めていくという、
そうそうそう、
カメレル作業をしてるみたいな感じですね。
そうそ
う、補修をしてる感じですね。
そうなんですよ、だから結局13文字しか、僕らの、ね、送れるのはないんですけども、プラスアルファのデータが入ったとしても46.8秒
かかってやっと13文字送れると、
そうなんですよ、はい、
だけども確実に相手に届いてると、
そうなんです
ね、
限りなく確実に届いてる、
あ、そういうことですね、
はい、
で届かなければもうデコードできないというだけの話は、見えないという、だからまあ0か1かなんですけれどもね、はいはい、まあ、そういうふうなことをやってるということ、非常に何というか、隠されたテクノロジーはすごいもんなんです
よ、すごいですね、
僕らの、ね、でパソコン見てると、パソコンでね、サトヨの JT、WSJT とかのね、はい、ソフト見てると、別にそういうふうなことは全然現れないんですけども、はい、裏でそういうふうな仕事をしてくれてる、
そうですね、
いうことなんです
よね、そうですね、はい、最後、受信して終わった後に文字が出てくるまでのちょっとの時間で計算するわけですね、
そうなんです
よ、
はい、
最近そこら辺もちょっと頭良くなってるみたいで、ね、いろんなことをやってるみたいですけどね、はい、それからあとの JT65 という、これ65って何やねんと、
はい、
いうことなの、あそこから先ほど JT9 っていうのは、はい、9って何やねんとかね、
はい、
JT4 っていうのもあるんですよね、
は
い、
あ、
ね、
はい、これ実はね、4というのはね、いわゆる周波数を何個使ってるかという、
あ、はいはい、
ことなんですよね、はい、で先ほどの、データはですね、リード・ソロモンでなんかごそごそと、
はい、
パソコンがやってくれるんですけども、でそれを送信するときに、64の周波数に、
はい、
で送信すると、いわゆる FSK なんですけど、フェーズシフトキーングという、FSK なんですけど、これ64の周波数使ってるんですよね、
は
い、で65ってあの1なんやねんと、
はい、
でこれ実は同期信号なんですよね、
はいはいはい、同期はね合わせないとね、はいはい、
そうなんですよ、で65番目の同期信号が入って、
はい、
JT65 と、
はいはい、
いうことですね、で JT9 というのは9個なんですね、
はい、
だから8個の符号と、1つの同期信号ということですね、うん、はい、そういうふうで大体その数字というのは何か意味があるんですけど、
はい
はい、そういうことみたいですね、ということはウォーターフォールでね、周波数の方向にブツブツっとなんか、途切れて出てくるんですよね、
はいはい、で横方向に分散されてますからね、
ブツブツブツブツいっぱい出てますね、はい
はい、
一般的には一番左端がね同期信号なんで、そこを中心にして、はい、右の方に64段階分かれてる、実はこれね、
実は64番ですよ、
はい、
あれね、
はい、そうなんですよ、はい、
あ、そうか、一番左端はまっすぐ棒ですね、いつもね、
棒なんでしょう、
はい、
はい、で JT9 の時はもうそれが9つしかないと、ですから線幅が一緒だと一つの符号の、ね、スキップが一緒だと JT9 の方が、
幅が狭い、
幅が狭いというので、やっぱりローバンドで JT9 使うのはそこら辺であるわけですよね、は
い
は
い、あ、そういうことですね、
うん、そうなんですよ、はい、そういうことで、ちょっと、ね、エラー訂正とか、ね、同期とか、ね、
はい、
FSK とかね、なんか、はいはい、分からないような言葉がよさで出てきましたけども
そうそう、
分からないような言葉を使う、すごい技術を使ってるということ、
そういうことですね、
はい、
そういうことですね、
はいはい、ですからすごい弱い信号でも通信できるようにした方法と、
はい、
いうことですね、非常に面白いですね、
面白いです
ね、
はい、先ほどね、最初のご紹介したような CQ 誌とかでもね、今連載してますしね、
はい、
いろいろと資料とかもね、ネットでね、JT65 とかでググればね、
はいはい、
パッと出てきたりしますんでね、
そうですね、
そういうのもね、ご参考にしていただけたらなと思いますね、
はい、
はい、ありがとうございます。
JI1CCQ の木村隆之です。今度 FCC 受けます。ハムのラジオ。
はい、ということでね、お便りのコーナー来たいと思います、はい、今日もお便りいただいてますのでね、はい、ご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
まず最初のお便りです。
はい、
JAA と VNZ 藤田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
カックさんごこんばんは。お久しぶりの JAA と VNZ 藤田です。
はい、こんばんは。
はい、先日の鉄道のお話楽しく拝聴させていただきました。
はい、
ありがとうございます。
よかったですね。
はい、当局は鉄道マニアというほどではないのですが、友人と音を取ったり写真を撮りに行ったりしたことはあります。
はい、
自宅が線路に近いので、昨年はカシオペラの定期運行最後を見届けました。
北海道新幹線ができたの で、
そうなんです。
青函トンネルが通れなくなっちゃって、
はい、
あ、そういうことなんですね。
はい、配信になっちゃったんですね。
はい、はい、でね、吉原さん、ディレクターが、ね、おっしゃってた、室蘭本線の最後の SL なんですけども、
はい、
実はね、乗車しましたということでね、はい、
乗車した、
はい、
あら、
まあ、そうなんすごいですね。
そうなんですね。
ディレクターはね、なんか指を加えて見てたと。
そう、しかもスピード速くてあっという間に目の前に着きました。
はい、まあ、今見沢までは行ってませんということなんですけれども、はい、その時の、ね、乗車記念にね、まあ、切符ですね、乗車記念の切符、はい、この手元にありますのでコピー送りますということで、ね、はい、お写真いただきました。ありがとうございます。
いただきました。ありがとうございます。
は
い、
吉原さんがなんか
指を加えてらっしゃると印刷して持ってようかななんて、はい
はい、その後ね、発行された特急、あ、急行券もね、はい、あったということでね、はい、一緒に写真いただいてますね。
SL さよなら記念という急行券いただきました。ありがとうございます、
は
い、
実家にはね、多分当時の写真もあると思いますということですね。
はい、
SL にまた乗ってみたいですねということです。
そうですね、
はい、
ありがとうございました。
そうですね、ありがとうございます。はい、次のお便りです。これは JR7LOS 鈴木さんからいただきました。
ありがとうございます。
ギャーって なんでやねんということで、ね、はい、年したおっさんですが何かということなんですけど、ね、はい、お便りの冒頭がね、はい、今年初めの、ハムのラジ、ハムラジということで、ね、勝手に命名短縮してますということなんですけど、ね、
はい、
はい、お便り特集なんかやけにたくさん読んでもらいましたということでね、はい、去年の反省はいずこへということでね、はい、サンキューさんが全然楽にならないじゃん
いや、たくさんいただいた反省、
ね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はいはい、これは番組盛り上げ役で、頑張れという吉原はディレクターのお告げなんでしょうか、はい、ということ
で、そういうことです、
はい、
お告げがおりました、
はいはい、ありがとうございます
プロの資格も QCQ 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級、第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。 飛んでいけ
強い力。はい、ということでね、はい、今日の番組いかがでしたでしょうかということなんですけども、実はね、この2月3月とね、ハムの集いハムフェア、
はい、
軒並み
そうですね、
あるんで、
たたたたたありますね、は
いはい、ちょっとご紹介しておきたいと思います、
はい、
まず2月19日、はい、日曜日ですけども、はい、千葉ハムの集い、
はい、
これ千葉県山武市の鳴門文化会館、
はい、
乃木久原座で行われます、
はい、
から次に3月5日日曜日、はい、これ西日本ハムフェアですね、はい、これ大阪の関ハム、東京の、ハムフェアから愛知の東海に並んでいつもでかいハムフェアなんですけど、ね、
はい、
これは福岡県の、宮古郡
です、ね、
京都郡じゃないですよ、宮古郡です
、
はい、神田町ということでね、はい、日産自動車の九州株式会社の体育館で行われます、
はい、
次に3月12日日曜日、栃木ハムの集い、
はい、
これは栃木県宇都宮市の栃木県総合教育センター、
はい、こちらのでブースは出ないかもしれないですけど、
そうですね、はい、
誰か行き
ます、はい、行きますのでよろしくお願いします。から3月20日埼玉ハムの集い、埼玉県三郷市ということでね、
はい、
これ多分三郷の文化会館かな、
産業文化会館、
産業文化会館かな、
はい、
はいはい、ちょっとまたね、埼玉、栃木、千葉、西日本、九州ですね、いろんなホームページあると思いますんでね、そちらの方で、ね、確認していただきたいなと思います、
はい、
から今年ですけどもね、大きなハムフェアとしましてはね、7月の15日、16日に関西アマチュア無線フェスティバル、はい、いわゆる関ハムですね、
関ハムですね、
から7月23日 これが東海ハムの祭典、はい、ということですね。から9月の2日から3日、あれ8月じゃないですね、
9月になった
んです、はい、そうなんですよね、ちょっと日にち注意ですよね、はい、普通だいたい8月の、ねまあ、夏休み明けお盆明けなんですけど、
ギリギリ最後のところですけどね、はい、今度は9月に入っちゃいます、
そうなんですよ、はい、東京のハムフェアということでね、はい、からね去年はちょっとスキップしたんですけども、一昨年やりました北海道ハムフェア、はい、これは今年も開催されるということでね、はい、日程とかね、いろんなことは、ね、これからまた、ね、ホームページの方でね
発表されると思います。
そうですよね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、大体まあ、ほとんどのところ我々どっかで誰かが顔出してると思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、この番組は水戸の FM ファーで聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送を、ね、スマホでお聞きいただくときはリスンラジオというアプリケーションがおすすめです。Android、iPhone どちらでも OK で、無料アプリなんでね、ストアの方がダウンロードしていただければ結構でございます、はい、ジングルも募集しております。まあ、だいたいフェアの時にね録音させていただくんですけども、ちょっと底ついてきたかなとか言って、
もうちょっと在庫ありますから
、はい、はい、皆さんの、ね、お声欲しいんで、はい、できましたらね、最近の iPhone とかね Android すぐに録音できますんでね、はい、それをねお便りと同じ厚先に送っていただいたら結構でございます、はい、送り先はですね、ハムアットマークハムズレディオ .net、 ハムアットマークハムズレディオ .net、 こちらの方に、ね、お送りください、はい、からお便りの方はね、ハムのラジオのホームページの方からもねご投稿いただけますんでね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、ね、ちょっとね、今回 JT65 のね、初めの部分だけしゃべれなかったんで、はい、来週も JT65 の、はい、実践
今度は実践編でね、
はい、お送りしたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。